J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はインタビューです。今回はですね、華道家で英語とフランス語も話される野部愛子さんにお話を伺いました。華道いけばなという日本の伝統文化を外国人にも教えている野部さんに、文化を教えることについてお話を伺ってきました。それではインタビューをお聞きください。今回は華道家の野部愛子さんにお話を伺います。野部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
野部さんは英語とさらにフランス語も話される華道家ということでですね、まずは野部さんのご活動についてぜひ紹介いただけたらと思うんですけども。
はい、ありがとうございます。私の場合は大きく分けて2つ柱があるんですけれども、1つ目はこう私自身がですね、お花を使っていけばなの作品をこう生けて、お花で場を装飾するようなこうアーティスト的な活動ですね。こちらはパフォーマンスとしてこう作品をこう生けて仕上げていくような過程をご覧いただく、まあ、パフォーマンス活動のようなこともしております。うん、もう一つが、いけばなをこうレッスンですとか、ワークショップのような形でお教えする、こう先生的な活動ですね。こちらは弊社のアトリエでのレッスンでしたりとか、あとは出張でも、レッスンやワークショップをこう個人向け、法人向け、それぞれに行っております。先ほどご紹介いただきましたように、一応英語とフランス語を話しますので、外国の方に向けた、ワークショップ、レッスンも行っております。過去には、海外でも、ワークショップを行った実績がございます。
はい、ありがとうございます。今、お話ありましたけども、プロセスを楽しむっていうのもあるんですね。はい、
そうですね。
出来上がっていく過程を見せるっていうことですか？
はい。やっぱり公共の場に飾られているいけばな作品を、もしかしたらホテルだとか、大きな場所でご覧になったことがある方もいらっしゃるかと思うんですけれど、そういう場所に飾られている作品ってもう完成されたものを見ていただくというところで、どうやってプロがお花を、作品を生けていく過程を見ていただくってすごく面白いなと。ですよね。で、それでご好評をいただいているところもありまして、その作品が出来上がっていく様子をこう音楽に乗せて、例えば音楽家の方とコラボレーションをして、音楽演奏をしていただいている中で作品を受けていったりだとか、あとはダンサーの方とコラボレーションしたりとかっていうようなことがありました。
ダンスに合わせて受けていく感じなんですか？
そうですね。こう、ダンサーの方が合わせてくださると言った方がいいんでしょうかね。はい、いろんな表現があります。
その場合はあんまりこう、ハイテンポなものではなくて、こう、ゆっくり流れていく感じの音楽とかになるんですか？
それも場合によりますね。結構アップテンポな音楽の方が、かえって、こう、ノリがよく、観客の方も見ていただきやすいというか。はい、私たちも私は割とこうアップテンポな音楽の方が好きというのを個人的なことにしてあるので、なんかそういう早いテンポの方がかえって乗りよくこう作業するのに、お花がうまくいけられたりっていうようなこともある。
そうなんです。なんかこうゆっくり、それこそなんか太極拳のようにこういけていくのかなって思ったんですけど、そういうものでもないんですね。
そうですね。そういうイメージをもしかしたらお持ちの、やっぱり、いけばなというと優雅なイメージをお持ちになってくださる方が多いかと思うので、きっと今の J さんのご質問もそうだったのかなというふうに思うんですが、はい、そうですね、こうゆったりした音楽の時ももちろんありますけれども、ちょっとこう緩急をつけるというか、そうですね、必ずしものんびりとした ローテンポの音楽だけっていうこともないですね。もちろんその音楽家さん、一緒にコラボレーションさせていただく音楽家さんによってはそういうスローテンポの、音楽が得意な方もいらっしゃるので、そういう方とコラボレーションするときはそういう曲を使うときもありますけれども、やっぱりこうパフォーマンスとしてお見せするときは特にこうスローテンポだけだと見てる方もこう飽きが来てしまうというか、
なるほ
間延び
ど。
してしまうというところもありますので、見ていただいている方がどうお感じになるかっていうところも考えながら曲選びをしてっていうふうに展開を考えたりすることもありますね。
なるほど。で、先ほど海外でもワークショップをっていう話でしたけれども、北京大学とか国連機関でもワークショップをされたっていうのをホームページで拝見したんですけれども、
ありがとうございます。
これは日本語ではなくて、英語。
ニューヨークは完全に英
英
語
語、
ですね。その国連関連があってワークショップさせていただいたんですけど、あと北京大学の方は、北京大学の日本語学部というのがありまして、日本語学部の文化祭で、こう、私が所属している流派のお仲間と一緒に数人で、訪中したんですけれども、一応、中国語も挨拶程度には 勉強してから行ったんですけど、まあ、英語が話せる方、話せない方いらっしゃいましたので、どちらかというと、こう、結構手探りなコミュニケーションが多かったですね。あとは、まあ、日本語学部なので日本語を学んでいてくださる方もいらっしゃったりだとか、学生さんで中国語が堪能な方もいらっしゃったり、日本人の学生であちらに留学されてる方もいたりだとか、っていうサポートを受けながら、なので、日本語、中国語、英語、いろんなことがあるね。
さっき文化祭ってお話ありましたけど、もうまさに文化ですもんね。文化祭ってなんか
そうで
こう
す
出し
ね。
物をやったりとか、こう露店みたいなイメージありますけど、本当に文化祭ですよね。
そうですね。結構大きな会場でデモンストレーションと、ワークショップをやらせていただいて、すごく盛り上がりました。人数もたくさんいらしていただいて、なんだかてんやわんやだって、すごく忙しく時間が過ぎていった記憶がありますね。
ぜひまた海外でのワークショップに関してはまたこの後でですね、詳しく伺えたらと思うんですけども、実は先日ですね、この収録から行くと2日前ですね、一昨日、いけばなの体験レッスンを僕は初めて受けさせて、いただいたんですけども、日本の伝統文化なのに、異文化な感じがすごくしたんですよね。これはなんか体験したことないなっていうので、で、やっぱり一回でも体験するって大事だなと思ったんですけども、で、体験して、なんかすごい面白いなと思ったんですけど、そもそも知識がなくて、申し訳ないんですけども、いけばなっていうのは、どんな、日本ではどんな文化なんですか？
そうですよね。レイさんがおっしゃるように、私も昔、いけばなに携わる前は、そうでしたけれども、普段触れる機会がやっぱりすごく少ないですよね、なかなか。なので、異文化のように感じるっていうのは、もう本当におっしゃる通りだと思うんですけれども、本当に一度でもこう体験したことがあると、そうでないっていうのとは全く違うかなと思います。で、いけばなはそもそもどんな文化かという、簡単にご説明をさせていただきますと、いけばなの成立自体は、室町時代というふうに言わ
室
れて
町時代、そんなに前なんですね。
ります。結構古い文化ですね。なので、まあ、15世紀ぐらいですから、500年、600年ぐらい。まあ、
織
ちょっ
田
と、
信長のあたりですか？
もうちょっと前ですね。
もうちょっと前。
北山文化だとか、言われる。たりするんですよ。まあでも、将軍が出てきて、将軍が、こう、武家文化として、パトロンのように、うまい、いけばながうまい人たちを擁護して、それで成り立っていったという背景がある。で、成立したのは室町時代ですけれども、まあそうですね、ルーツはもっと古くてですね、仏教の伝来が関係していまして、 飛鳥時代の遣隋使の時代ですね。
おほほ。
に、だと、中国から仏教と一緒に、こう、仏様にお花を手向ける文化があったんですけど、
はい。
お供えする花と書いて、供華というふうに呼ぶんですが、その供華の、風習が仏教と伝わったことで、そこにルーツを持っているという説があります。あとはもう一つ、中国とはまた全く別で、日本土着の文化で、まあ、神道的な風習なんですけれども、こう、まあ、お正月なんかに私たち松を飾りますよね。それに、のようなものなんですが、神様を招く依代として、常緑樹を立てるっていうような文化があるんですけれども、その風習が、いけばなのルーツであるというお話もあります。なので、まあ、神道的な文化、風習と、仏教文化、風習が、まあ、合わさって、いけばな稼働になっていったというふうな考え方ですね。
また知識ないついでに伺いたいんですけども、い
はい。
けばなと華道っていうのは、これは違うものなんですか？同じものなんですか？
似て非なものと言いますか、
おお。
まあ、例えば、お茶と茶道みたいなのも同じ違いがあるかと思う。茶の湯と茶道か。茶の湯と茶道の違い、いけばなと華道の違いというのも、まあ同じもの、ほぼ同じものじゃないかと私は捉えているんですけれども、いけばなだとか茶の湯っていうのはもうそのものというか、お茶を楽しむことであったり、お花を生けて楽しむこと、お花を生ける行為自体をいけばなというふうに呼んでおります。で、華道といって、まあ、道がつくと、それをこう、自分を律する行為に当てはめていくといいますか。お花を生けることを通して、自らを見つめ直して、自らを鍛えていく。という、それが道に入るということかなと、私は考えておりますので。道っていうと、もう少し、なんて言うんでしょうね。こう、修行的な意味があるというか、まあ、心を鍛えていくというか、もう一生の学びだなと思っているんですけれども、こういう違いがあります。なので、まあ、一般的にこう楽しんでいただくときにはいけばなというふうに思ってるんですけれども。
じゃあ僕が体験したのは、まあ、いけばなであって、
そうですね。はい。
華道にはまだ入れてないみたいな
も
感
し、
じですか。
入っていただく、いただくご意思があるようでしたら、
なるほ
今
ど。
からでも。
もうちょっといけばなで、楽しませていただこうかなと思いますけど。では、本当に初めていけばな体験させていただいて、なんかちょっと続けてみたいなって思ったんですよね。それこそ花を持ち帰らせていただいて、まあ、さっきもこの収録前にお見せしたんですけども、テーブルの上に花瓶とともに飾ってるんですけども、またちょっと続けてみたいなって、本当に正直に思ったんですけど、これセンスってどのくらい関係あるものなんですか？
まずはお続けいただきたいと思ってくださったこと自体がとても嬉しいです、
あ
私
りがと
は。
うございます。
まあ、男性が生け花される姿ってすごくかっこいいなと思いますし、普段使わない脳神経を刺激するので、ビジネスにも役立つと思うんですよね。
ほんとそうですね。剣山に指刺さないようにっていう、なんか、あんな感じで集中したことはやっぱなかったので もうそこからなんですけど。
センスという話ですけれども、まあ、よく、J さん以外の方でも、こう、いけばなやってみませんかみたいなお話をしたときに、いけばなはセンスが必要そうで、私はちょっとセンスがあんまりないから難しいと思うみたいにおっしゃる方、よくいらっしゃるんですけど、私はセンスってあんまり関係ないかなと思っ
お、
ていま
関係
す。
ない。
はい。どちらかというと、先生との相性の方が大切かもしれないで
な
するよ
ほど。
ね。特に、いけばなは、型があって決まっていて、まあ、型を最初は習っていただき、それをだんだんと崩していくっていう作業になっていくんですけれども、初めは基本の型を練習することで、いけばなならではのバランス感覚をこう磨いていくんですよね。なので、 私が往診する内容を素直に聞いてくださるようであれば、皆さん必ず素敵な作品が受けられますというふうにお伝えをしております。それこそ、英語学習にも、センスの良さっていうか、語学にもセンスというか、要領の良さみたいなものですかね。力を伸ばすのには、もちろんセンスがある方が早いとは思うんですけれども、学習のやり方さえ間違えなければ、力をつけることってできますよね。
そうですね。
ね。それと、いけばなも全く同じじゃないかなというふうに思います。
まあ、まずは自己流でもうとりあえず頑張るというよりは、まずは型を教わって、その型をしっかりと身につけるっていうことがやっぱ大事っていう意味では、もう英語学習もそうです。スポーツとか楽器の演奏とかも、なんか全部共通してますね。
そう思います。もちろんご自分で自己流に楽しんでいただくのも趣味の範囲ですから、いけばなに関しては、それだけでももちろん十分だと思うんですけれど、伸びが早いという意味では、やっぱりセオリーに従って、やり方を習っていくっていうのが、近道ではあるかなと思いますね。
そうですね。僕も本当に今回のレッスン受けて、それこそ芯、添え、控え、それぞれ角度をどのぐらいでっていう、もうなんか新しい単語を学びつつ、角度も大事で、それから、水切りっていうですね。僕にとって水切りって川に向かって平らな石を投げて何回跳ねるかっていう、なんか、あれのイメージしかなかったんですけども、その水切り、水の中で茎を切ることによって、ちゃんと水がっていうような、そういう新しい学びもありつつ、でも本当素直に聞いて実践してっていう、まだたどたどしかったと思いますけども、やっぱり大事だなっていうのすごく感じましたね。
嬉しいです。もう初めはその方が、やっぱりもう全く皆さん初めて触れられるものかと思うので、それこそ今、お聞きのリスナーの皆さんも、心相へ控えって何だろうとポカンとされてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、もしちょっとでも何だろうと思ってくださった方は、何かしら、いけばなについて調べてみたりだとか、お問い合わせいただけると嬉しいなと思います。
そうですね。心、添え、控え。そうですね。なんか、物知りのように言ってますけど、僕も2日前に知ったばっかりの 単語なので、こ
そ
れ以
れ
上
で
説
も、
明できないですけど。
いやいや、それでも知らないのと知っているのとでは、だいぶ違いがあるかなと思います。
なんか空間の見え方がちょっと変わったみたいなところはありますね。
あると思います。そういうご感想をよくいただきますね。お家の外であったり、中であったり、今まで植物だとかお花が飾られていたとか、そこに木が生えていた、お花が咲いていたことも、現代人忙しくて気づけていないことってすごく多くあると思うんですけど、実際お花を生ける体験をされると、やっぱりお花が身近にぐっと感じられるようになるので、こんなところに実はこんなものが咲いていたとか、このレストランはこんなところにお花を生けていたんだっていうようなことに気づけるようになるというお声をよくいただきます。
確かにそうですね。全く記憶にないですもんね。レストランどこに花飾ってあるとかっていうのは。
世界の見え方がちょっと変わってくるっていう意味でも新しい体験になるかなとしますね。
そうですね。で、先ほど海外でもワークショップをっていう話でしたけども、結構日本にいらっしゃる外国人の方向けにもワークショップっていうのはされていらっしゃるんですか？そうすると、その場合、日本語の場合もあるかもしれませんけども、英語でのワークショップになるかなっていう気はするんですけれども、その海外の皆さんの反応っていかがですか？
ありがたいことに、海外の方は、日本国内でやる場合も、海外に出かけていってやらせていただく場合も、本当に喜んでいただいております。特に海外の方の場合は、植物に触れる体験というよりも、引き算の文化っていうんですかね。に感銘を受けてくださる方が多いように思いますね。花業界でよく言われる比較なんですけれども、西洋のフラワーアレンジメントは足し算の美学。いけばなは引き算の美学というふうな表現をしているんですね。いけばなの場合はより少ない本数で、その場所、空間、 ならではの、雰囲気に合わせていけていくというのが生け花なんですよね。フラワーアレンジメントの場合は、お花をたくさん使って、ボリューム感のある表現をするので、どのような場所に置いても綺麗に見えるっていうのがポイントだったりして、その場所を選ぶっていうところがすごく生け花のポイントにはなってきますね。
じゃあ、いけばなを英語で言うと、フラワーアレンジメントっていうと、なんかまあまあ、大役にはなるのかもしれないですけども、イメージとしては、野辺さんの中ではもう、全く違うというか、概念がそもそも異なるものっていうイメージなんですか？
ですね、そうですね。なので、英語で表現するときって、ちょっと難しいんですけど、まあ、直訳すれば、いけばな、イコール、ジャパニーズフラワーアレンジメントなんですが、あえていけばなという単語をそのまま英語にしても使っています。いけばなを知ってくださってるというか、ちょっと日本文化に興味がある方なんかは、いけばなをいけばなとして、知ってくださっている方も多いんですけれども、全く初めての方には最初に、いけばなというのは、ジャパニーズフラワーアレンジメントですよとお伝えしてからでも、いけばなですっていうふうにして、お話しするようにしていますね。
もうさっきの引き算の文化っていうところで言うと、まあ、スティーブ・ジョブズなんかまさにその考え方ですよね。日本の文化のその引き算のところをしっかりとこう製品にも応用してっていうところだと思うんですけれども、なんかそれってまあ日本文化でありつつ、でもなかなか外国の方にこう伝える難しさっていうのもあるかなと思うんですよね。ただシンプルになってしまうっていう、なんか見方によってはもっといっぱい飾り付けてもいいんじゃないのみたいな 見方もできないことはないと思うんですけど、なんかその日本文化を外国語で外国の方に伝える難しさってあったりしますか？
そうですね。禅の考え方ってそれこそ先ほど J さんもおっしゃったように、スティーブ・ジョブスが瞑想を習慣に取り入れていたっていうようなお話がだいぶ世に語られるようになったので、禅の精神に伝わることが日本文化にあるっていうことは知ってくださっている方もいらっしゃるんですけれども、前提条件がやっぱり国が変わると全く違ってしまうので、そういう難しさはもちろんありますね。私はある意味では、文化は言葉によって作られていると思っているんですよね。興味深いのは、フランス語を話しながら生けるお花と、英語を話しながら生けるお花と、日本語を話しながら生けるお花って、私自身はなんですけれども、少し作風がやっぱり変わるんですよね。英語をお話しになる方で、例えば、英語だといつもよりちょっと強気な表現ができるみたいなことってもしかしたら、実感される方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、言葉が持つ力というか、あと影響力があって、それが文化を作っているようなところもあるかなと思うんですよね。それが異文化コミュニケーションの面白いところでもあり、難しさでもあるんですけれども、その日本ならではの日本人の当たり前っていうところをどのようにお伝えするか、どんな方にもわかりやすい表現を心がけているつもりではあるんですけれども、より噛み砕いた説明ができるかどうかっていうところにはいつも気を使っていますね。
そうか、日本語が持つ意味を外国語で話したときに、やっぱり日本語が持つ意味のまま100%同じように伝わるっていうのが理想ですもんね。
そうなんですよ。それが直訳をすればいいという、先ほどのフラワーアレンジメントといけばなのお話もそうなんですけれども、必ずしも直訳が意味をうまく説明できるとも限らない場合があって、よりシンプルに説明するようにはするんですけれども、そこは本当に、いつも、同じ説明をしても、この国の方には伝わるけれど、この国の方には伝わらないっていうようなこともあるので。
なんか難しいですね。その形
そう
容
なんで
詞
す。
1個でビューティフルって言っても、日本のビューティフルとアメリカのビューティフルとイギリスのビューティフルと中国のビューティフル、多分違いますもんね。
微妙にニュアンス違い
で
ます
す
よ
よ
ね。
ね。確かにその文化伝えるって、そうですね、確かに言葉で成り立ってる部分は 大きくても、でも逆にだからこそ言葉で伝えようとすると、もう一個の文化が良くも悪くも入り込んでしまって
そうですね
っていうミックスされてしまうのは確かにありますよね。
はい、なのでまあ一度だけのワークショップではそこまではお伝えしにくいので、どうしてもまあできることでお伝えするということしかできないんですけど、でもやっぱりそんなまあいろんな国の方にお教えするたびに私も新しい発見をいただいて、それが学びになったりだとか、いい勉強をさせていただいているなと思います。
でまあ、外国の方向けに外国語で教えるということもされつつ、これ日本で日本人向けに華道による人材開発研修、
はい、
これもですよ、ね、企業さんで、はい、10年以上されてきたということなんですけども、はい、そのお花と人材育成って、まあ、育てるっていう単語であれば共通してるかなと思うんですけど、なんか どういうふうに関連されているんですか？
そうですよね、いけばなと人材育成って言って、はい、全く関係ない世界のように思われる方の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、実はビジネスにも共通する役立つ部分があるというふうに私は10年以上経験させていただいて思いました。うん、で、いけばなも植物という植物の命を扱うわけなんです。うん、
はい、
ただ綺麗なだけじゃなくて、うん、植物一本一本命を持っています。でその植物お花との語り合いというか、もう触れ合うことで語り合いをして、それを通して、自分自身も見直し、こうアウトプットをしていくというのがいけばなという作業になるんですね。うん、でその中で、自分を見直すので自己内省ができたりだとか、それこそ想像力が膨らんだりだとか、集中力を高めることができたりだとか、あと必ず切らなきゃいけないっていう作業が出てくるので、決断力。あとは、全体を俯瞰してみないと作品って出来上がらないので、俯瞰力であったりとか、関連付けの思考を育てるだったりとか、っていうようなことが、どうしても、必然的に育まれてきます。先ほどお話しいただいた、人材開発研修は、とある企業ですね。まあ、上場している大きい会社さんなんですけれども、そちらで、社員の方のおもてなしの力を、おもてなしの力を高めるために、いけばな研修をしてほしいというご依頼が、最初ありまして、そこから始まったんですけれども、うん、まあ、10年以上続けさせていただく中で、マネジメント能力を高めるのにも、こういった内省力、想像力、集中力、決断力、俯瞰力、関連付け思考っていう、これらの力が育まれているという実感だったりとか、ご感想を得ることができたんですよね。
うん、
まあ、企業それぞれに、法人様によってお持ちの課題っていうのは、どうしても異なってくるとは思うんですけれども、この6つの力を高めることを基礎として、それぞれのご要望に合わせた、オーダーメイドでの研修の組み立てをしております。
確かにこう花って、まあ、何も言ってくれないですし、
はい、
こちらがやることをそのまま受け入れてくれるみたいな部分はあるとは思うんですけどもまあだからこそ自分と向き合う、まあ、花とも向き合いながら自分とも向き合って、本当にさっきこう切らなきゃいけないっていう、本当あれどの長さで切ろうかなってやっぱり悩みますもんね。でも決断してスパッと切らなきゃいけないっていう意味では、はい、確かに決断力、
そうなん
です、うん、磨かれますよね。
はい、でやり直しが効く部分とやり直しが効かない部分があるので、
あ、確かにそう、僕はそれがあって結構長めに切っちゃったなと思って、いうのありましたねもうちょっと短くてよかったなみたいな
それはきっとご慎重な出てるんじゃないかなと思います。
でも確かに短く切りすぎちゃったらもう継ぎ足せないですもんね。
そうなんですよ、くっつけることはできないので。
ですよね。かといって長すぎたら今度はまたバランスがちょっと悪くなったりとか、
はい、
うーん、
そういうところで本当に決断の連続なんですよね。もうどういう花を選ぶかというところからもそうです。まあ、3本同じ枝があったとしても全く同じものってないですから。 こそ世界に一つだけのじゃないです
本
けど、
当そうですね。
同じ種類の同じ品種のお花であって、お花であったり、枝であったりしても全く同じものというのは存在しませんので、何を選ぶかっていうところも切
そ
断。
こも人間と共通してますよね。
そう
同
なん
じ、もう同姓同名でも同じ誕生日であったとしても、やっぱ全然違いますもんね。
本当にそうですよね。で、
あ
こう、言うことを聞かせようと思って、人間が無理な力を加えてしまうと、ちょっとこう失敗してしまうっていうようなこともありますし、そ
まあ、
の個
水を
性を、
与えなくてもダメだし、与えすぎてもダメだしっ
そう
てい
です
う。
ね。こう手を加えすぎても良くないし、ほっといたままでも良くないしっ
な
ていう
る
バラン
ほ
スっ
ど。
ていうところで、そういうところで関連付けの、こう、気づきがあるんですよね。
なんか話をしてるだけでもなんか生け花してる感覚になり
あ、
ます
そうです
ね。
ね。それは一度ご体験いただ
あ、
けた
そうですね。
から
確かにそうです
と思
ね。それ
い
がイ
ま
メー
す。
ジできる。しかもまだ2日前なので、記憶も新鮮なので、
そうです
はい。
ね。
そうですね。確かに。で、野辺さん、英語といえば、E テレの英会話番組にも出演されたっていうのをちょっと拝見したんですけれども、
そうなんです。
はい。
これも、
はい。
偶然が重なって、ひょんなことから、E テレなんていう、全国放送の、恐れ多い出演の機会をいただいたんですけれども、英会話番組って、こうミニドラマというか、こうスキットみたいなものよく出て
ありま
き
す
ますよ
ね。
ね。で、もともとは、出演する予定ではなくてですね、そのスキットに、いけばなの先生が登場する回っていうのが、もう、台本に組み込まれていたんですよね。で、その、いけばなの先生役の人がいるから、その人にこう、所作を指導したりだとか、道具を貸してくれだとか、あとはその、ドラマの中に出てくる作品をいけてくれっていうような、そういう裏方のお仕事として最初ご依頼をいただいたんですよ。それが、収録撮影があったのがコロナ真っ最中の頃だったんですよね。で、先生役の予定の方が急遽来られないということになってしまいまして、そういえば、野辺さん英語話せましたよね、と。
おお。
おやおやどうしたと思ってた。本人が出てくれるなら所作も問題ないだろうと。
確かに、そうですね。
出演してくださいって急遽なりまして。
急遽なんですね。
急遽、あ、まあ、少しお返事となりましたけども。
もともとはでも出演の予
そ
定
う
では
です。
ないんですよね。
ところで急に出演させていただくことになりまして。いけばなの先生役をやりました。
まあ、役というか、そのままという
まさ
か
にそのままで
です ね
その内容もこう、出張で、いけばなの先生が主人公のお家に、こう、出張していけばなワークショップをやってくれるみたいな内容だったので、まさに普段私がやっているようなことと全く同じ内
じゃあ役作りも特に必
容。そう
要
で
な
すね。
く
そのまんまでした。
本人役ってやつですね。
のような、そう、それに近いようなところが ありまし
へえ。
た
まあで
ね。
もそれもやっぱり英語ができるっていうところがやっぱり
そうです
まあ
ね。
E テレの英会話番組ですからね。ぜひぜひ、この後編では、その英語、さらにフランス語をどのように身につけていかれたのか、磨かれていかれたのか、もしくはこう、何か勉強法の何かコツがあるのか、まあ、そのあたりをぜひ後編では伺いたいと思います。前編はここまでということで、まずはありがとうございました。
ありがとうございました。
第211回をお送りしました。 J さん、日本文化に興味を持たれたみたいですね。
そうですね。やっぱまあ体験レッスン1回だけですけれども、やっぱなんかこういうのいいなっていうすごく思いました
いい
ね。
ですね。
で、まあ日本文化といえば、みどりさんもお茶茶道されてますよね。
あ、そうですね。習いました。2018年から 何年間かのことなんですが、4年間、
はい
はい、あのうつのリハビリで始めたのがきっかけなんです。
うつのリハビリ、
はい、あのおもてなしに重きを置いたお茶、あの茶道は茶器ですとかのお道具、うん、いやそこにいる方々に温かい配慮を表現するものであったので、毎回本当にそちらの教室に通うたんびに心が癒されました。
うーん、
あとは学んだことは茶道ですか、こう道がつくものですけれど、茶道の場合はお手前の稽古というのはお茶を立てる練習なんですが、うん、それは決まった型を順を追ってこう習得していく、体に染み込ませるっていう感じのあのお稽古なので、自然ともそのことに一点に集中するっていうことができたんですよね。なので他を考える間もないという感じ でそのこともすごく心に良い影響を与えてくれたなと感じています。
へ、確か僕はあのお茶をそういう場で飲んだことしかないですけども、はい、確かに完全に型決まってますもんね。
あ、そうですね、うん、しかも何年も何年もこう昔からその方が伝わっているっていうこの過程もこうなんか感動するなと。
うん、確かに見てるだけでもなんか、
はい、
こう
心洗われる
感じが、洗われる、そうですね、
はい、そうですね、本当にもう先生のお手前となるともう美しいという感じで、一つ一つのこう動き方なんかも、はい、なのでなんかそこにもう毎回感動しきっちゃうという感じの時間でしたね。
確かにこう多分お茶が出来上がるまでの時間って結構長いと思うんですけど、
そうですね、
はい、あのうちで入れるお茶と比べると、
そうですね、
でもやっぱあの所作をこう見ていると、はい、それこそ心洗われますし、うん、やっぱり美しさっていうのがありますよね、はい、
そうですね、うん、で例えば掛け軸ですとかお花ですとか本当にその時お客様が気づかないレベルのところまで事前に準備を重ねて当日楽しんでいただくように準備されるんですよね。
掛け軸も、
はい、言葉のメッセージ性だとか季節性だとかで、その場合お客様も気づいたら気づいたでいいですけれども、たとえお客様が気づかれなかったその配慮に、
はい、
それでも良きとするというか、もう最善を尽くしておもてなしをするって私は伺ったんですね。
なるほど、あの何書いてあるかよく分かんないような掛け軸だったとしても、うん、失礼ながら、はい、そういう何かこう意図、はいはい、があるわけですね。そうですね、
はい、お稽古の時にはそれ一つ一つ丁寧に先生が全部解説をつけてくださるんですが、
うん、
あのおもてなしで実際にこうあのおもてなすお客様をおもてなす時にはそれは聞かれなければ伝えない、聞かれたら伝えるという感じで、
へ、はい、そうなんです、なんか言いたくなっちゃうんですけどね。
そうそう、知ってると
これどうですか、あのこういう感じでこういう言葉で、
はい、あとこうおもてなししたいからこれを準備しましたとかね、その言いたくなっちゃうところをもうたとえ相手が気づかなかったとしても最善のというところにも私はすごい魅了されました。
そんな気づかないで帰った後に、はい、なんだあいつは気づかないでみたいにならない
ならないと思いますね。もう先生のあそこかそういうのを感じたことがないですね。はい、うん、なのでとても良い体験でした。
なるほど、
はい、
茶道足しびれるんですよね
そうです、私もあでもこれはまた英語も一緒かもしれない、慣れですね。私本当にダメだったんです、ヨガやってるんですが、あの正座の長い時間は昔から苦手で全然ダメだったんですが、4年やっていたらあのやっぱり強くなりましたね。
強くなる、
はい、座れるようになります、長く、はい、まあ、膝痛めてる方は無理せず椅子の方がいいと思いますけどね、はい、
まあ、チャンスがあれば、
はい、うん、
ちょっとやってみるるかもしれませんし、
歯切
れが悪いですね
、はい、ぜひやってみていただきたいですね、
はいはい、皆さんもぜひ茶道やってみてください、
はい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターもぜひお読みください。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Okay, thank you for listening. See you next week.